聞きたく情報コーナー、生き生き帰宅情報コーナー。このコーナーは帰宅からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りします。それでは早速本日のゲストの方に自己紹介をしていただきます。よろしくお願いいたします。
帰宅役所健康長寿推進課の管理養士の奥です。よろしくお願いします。
奥さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今日はどんなお話をしていただけますか。はい、
本日は美味しく減塩1日マイナス2グラムのテーマで、生きていくために欠かせない塩についての内容になります。
はい、
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、お一人お一人の方にマスクの着用、手洗い、それから身体的距離の確保などを実践していただくことが求められています。また猛暑日が続き、熱中症の注意も促されています。
はい、
コロナや熱中症にならないようにするためには、予防対策と合わせて栄養のバランスの良い食事をして、体の免疫力を高め、健康な体作りをしておくことが大切です。
なんか分かっているんですけど、なかなかできないんですよね。
そうですね。
食
事は美味しくバランスよくが現在の食生活の基本テーマですが、それに加えて野菜を食べる量の増加とか、牛乳乳製品の摂取量の習慣の定着、それから食塩摂取量の減少が、この3つが食生活改善のポイントです。
はい、
今回は食塩摂取量の減少、いわゆる減塩についてお話しさせていただきます。
はい、お願いいたします。減塩か、なんかそんなに私たちって日頃お塩を取ってるんですかね。なんかどれぐらい私たちは日頃お塩を取ってるものなんですか。
はい、令和元年の国民健康栄養調査では、食塩の摂取量は平均値は 10.1 グラムであり、男性 10.9 グラム、女性 9.2 グラムです。過去5年間を見るとほぼ横ばいになっています。
なるほど。なんか今お聞きしていると、そんなに変化はないということなんですけれども、実際この男性 10.9 グラム、女性 9.2 グラムですか。
はい、
というのは、取りすぎなんですか。
はい、厚生労働省が令和2年に食事摂取基準という健康な方のエネルギーや栄養素の摂取量の基準とか目安を示しています。その中で食塩について、15歳以上の男性は 7.5 グラム未満、それから女性は 6.5 グラム未満を目標とされており、京都市では今より2グラム減らすことを目標にしています。
なるほど。なんか京都が多いというわけではなくて、全国的にやっぱり多いんですかね。
日本人はやっぱり食塩の取りすぎが見られるんですけれども
そうなんですね。
はい、どちらかというと関西の方がやっぱり塩分を取ってる量は少ないとは言われてます。
はい、そっか、やっぱりなんて言うんでしょう、関東寄りとか、北の方に行くと、割とお出汁の 色だけ見てても濃い色ですよ ね、はい、これっていうことはやっぱりお塩の塩分が多いということでもあるんですかね。
そうですね。
はい、なるほど。なぜ食塩を取りすぎると良くないんですか。
食塩を取りすぎると高血圧や慢性腎臓病とか胃がんのリスクが高くなることが報告されています。
そうなんですね。はい、なんか慢性腎臓病とかなんとなくそこにリンクできるんですけれども、胃がんにもつながるんですね。
やっぱり日本人 食塩をたくさん取るのでこう胃をやっぱり傷つけるみたいで、うん、胃がんの方が多いみたいです。
そういうことですか、はい、あの暑い日が続くとやっぱり熱中症の予防から塩分を取った方がいいんじゃないかななんて思いがちなんですけれども、どうなんでしょう。
あの通常の食生活をしていれば、はい、塩分が不足することはありません。
あ、
は
い、そうなんですね。じゃあ、はい、あえてあの、ね、あの暑い昼間汗かいたから塩だ塩だって心配する必要はないということですね。
はい、ほうほうほう。ただあの高温環境で労働とか、うん、ハードな運動をした場合とか、はい、また多量に汗をかいた場合には、うん、水分補給と少量の食塩は必要かと思います、
うん、そういうことですね。普通に生活している分では、はい、まあ、いつも通りでいい。ただ、まあ、あの激しい運動をした時とかにあの塩分もということで今言われているわけなんですね。
そうですね、はい。まあ、熱中症対策として適量の食塩はあの必要ですが、まあ、必要に取ることは生活習慣病のリスクから見てあの好ましくないと思われます、はい、
なるほど。やっぱりあの健康のことを考えながらしっかりと上手に取らないといけないってわけですよね、はい、
そうですね。
あの、はい、食事にお塩を振って食べることもあるじゃないですか、
はい、
これって取りすぎにつながっちゃうんでしょうか。
はい、あの塩として取るのは1割ぐらいで、うん、半分から7割ぐらいは調味料に含まれている塩です、
うん、
が残りは加工食品に含まれている塩です。
なるほど。あの私個人的にあのおにぎりを作るときに結構お塩をがっつり振っちゃうんですけれども、
はい、
でさらにあのおかずとか、
はい、
例えばあの塩鮭のふりかけとか、はいはい、そういうフレークとかを使ったりするんですけれども、はい、こういうのはじゃあ取りすぎになりやすい傾向ということなんですかね。
そうですね。ただあのおにぎりもあの外に、はい、あの塩をつけると、まあ、外の塩だけで済みますけど、中にこう塩を混ぜ込んで塩味のご飯にすると塩分が多分多くなるんじゃないかと想像できます。
なるほど、はい、私すっごく好きなんですけどね、あの塩味のご飯が良くないんですね、
う
ん、
それでしたらあの、うん、こうおにぎりを握るときに外に塩を使うようにしたら下の上に塩が乗るので、あの結構、
うんうんうん、
こうあの少ない塩分で美味しく味わうことができるんじゃないかと思われます。
なるほど、はい、あの今教えていただいたようにどうやったらその塩分を減らしていくことができるんですか。
はい、塩分の多い食事としては麺類、例えばうどんとかそばとかラーメンのおつゆです、
うんうん、
塩はあの舐めると辛いですけど、
はい、
丼に水を入れて塩一つまみ飲んで、うん、その水を飲んでも少しも辛くありません、うん、あの薄くてもこうたくさん飲むとあの塩分をたくさん取ることになります。
わでもね、あのこのうどんとかおそばとかのおつゆ美味しいですよね。
そうですね、京都 の、 あのうどんのおつゆは薄くてあの薄味で美味しいと思うんですが、
はい、
たくさん飲めば飲むほど塩を取りすぎるので、
はい、
できればあの麺類のおつゆはあの半分でも3分の1でも残してもらうとその分塩を少なくてあの食べることができます。
なるほど、はい、そうなんですね。他にはあのどういうものがお塩の多い献立になるんですか。
味噌汁とかスープとか、うん、これもおつゆものですが、
うん、
あの器が麺類よりあの麺類の丼よりは小さくなりますが、うん、塩分の多い献立になります。
へ
ー。で、具沢山にするのがポイントです、
はい、
で野菜などの具をたくさん入れると水の量が減るので、うんうん、塩が少なくて済みます、
うん、
でまた野菜がたくさん摂ることができますし、
はい、
それからあと豆類とかあの豆類 の、 あの大豆とか、
はいはい、
豆腐とか、それから油揚げなんかの大豆製品が摂れます、
うんうん、
それから豚汁とかかす汁なんかにすると、
はい、
豚肉とかお魚が入ったりしてタンパク質も摂ることができます。そういうあのメリットがあります。
そっか、あの私も汁物も大好きなんですけれども、
はい、
確かにあの汁物だと何でも入れちゃえば、はい、なんとなく味も出来上がってくる感じがしますよね。
はい、美味しいです ね、
ね、
は
い、でいろんな栄養素がそこに入っているからいいんですね、
はい、
そっ か、確かにそうやっていろんなものを入れることでそのお塩の辛さを求めなくても少しお塩を控えてもいい味出ますよね。
そうですね、野菜を入れたり、うん、それからお魚やお肉入れたらそこから旨味が出てくるので、
はい、
塩が少なくても美味しく食べられるんじゃないかと思います。
なるほど、そっか。であと丼物とかも美味しいと思うんですけれども、はい、これはどうなんですか。
丼物とかお寿司とかっていうのは、うん、
はい、
ご飯自体にも塩が入ってくるので、うん、塩分がその分多くなります。
そっか、なんか美味しいものイコール塩がいっぱいっていう感じになってくるんですけども、
はい、
ね、なんか他のもので調整しながら上手にお塩と付き合っていかないといけないんですね、
はい、そうですね、はい、
あと加工食品とかにも塩分がたくさん入っているように感じるんですけれども、どうなんでしょうか。
はい、つけ麺とか佃煮、うんとか、それから肉とか魚なんかの加工食品からも塩分を取っています、
はい、
でお漬物それから佃煮ですが、
はい、
毎食食べているのでしたら、
うん、
まあ、1日1回にするとか、
うん、
1回の食べる量を減らすことです、
うんうん、あ、いや、なんかね、うちの母なんですけれども、
はい、
漬物佃煮大好きで、
はい、
毎食食べてるんですけれども、
はい、
やっぱりこれは良くないんですね。で実際血圧高いんです、
はい、
これってやっぱり塩の取りすぎの可能性あるんですかね。
そうですね、やっぱりたくさん食べればそれだけ塩を取ってしまいますし、
うん、
例えば毎食食べてるんでしたら1日1回にしてもらったらその元の食べてる量の3分の1になるので、食べる量を減らすことが大事かと思います。
なるほど、ちょっと気をつけるように伝えておきます、
はい、
そっか、いいことを教えていただきました。あとなんか、鮭とかって結構私は好きなんですけれども、
はい、
こういうお魚類はどうなんでしょうか。
塩鮭とか塩サバとか の魚の塩物とか干物も塩分が多いです、
うん、
でこれが、はい、生鮭とか生サバだと、まあ、若干の塩分はあるんですけど、
はい、
これを塩をせずに素焼きにして、
うん、
小皿にお醤油を入れてつけて食べてもらうと少ない塩分でも結構満足して食べることができます。
あ、じゃあ、はい、魚に直接お醤油とかをバッとかけたりするのではなく、
はい、
お小皿にお醤油とかを入れておいて、はい、で、はい、そこにつけて食べるといいんですね。
ちょっとつけて食べると舌の上に塩のが乗るので、
はい、
少ない塩分で結構満足することができます。
そういうことなんですね。そっか、はい、じゃあこれからちょっとそういうふうに頑張ります、
はい
はい、他にはどうなんでしょうね、
はい、あとかまぼことかちくわとかの練り製品とか、
うん、
ウインナーとかハムの肉の加工品にもそんなに辛いというわけではないんですが、
はい、
塩分が入ってます。
はい、か、確かにね、今ウインナーとかハムとおっしゃいましたけど、ベーコンも結構塩、
ベーコンもそうです ね、
はい、なんかベーコンは本当にこれは塩分が多いんだなっていうのを感じるんですけど、ウインナーって意外とそんなに塩っぽさを感じずに食べてたんですが、結構高いんですね、塩分が。
そうですね、はい、
そう、かまぼことかちくわもね、お醤油つけて食べると美味しいですよね。
そうです ね、
は
い、
じゃあこれはお醤油をあえてつけずに、例えばちょっと違う薬味、ちくわだったらわさびとか、
はい、
ああいうものだったらいいんですか。
そうですね、わさびも塩分がないというわけではないと思うんですけど、
はい、
チューブなんかのわさびも、うん、ただピリ辛さの辛みと、
うんうん、
この塩の塩化ナトリウムという辛みとではちょっと違うので、うん、
はい、
わさびをつけて食べるのはいい方法だと思います、
うん、なるほど、
はい、
そしたら塩分を減らしても美味しく食べられる方法って教えていただけますか。
はい、美味しく食べられるポイントですが、
はい、
一つが、レモンとかお酢なんかの酸味を使ってもらうことです。
あ、
はい、で二つ目がだしの味を使ってもらう、う
ん、はい、
それから3つ目が、カレー粉とか、
うん、
先ほど言われたわさびとか、うん、からしとか、
はい、
生姜なんかのこうピリ辛さを使ってもらう、はい、で、4つ目がごまとか三つ葉とか、
うん、
おうじそなんかの香りを使うことで薄味を補ってもらうという方法があります、
はい、
あとかけて食べるよりはつけて食べる方が少ない塩分で、
うん、
美味しく食べられますので、
うん、
まあ、魚なんかでしたらこう、
うん、
素焼きにして こう外に味がつくような形で食べていただくと少ない塩分で美味しく食べることができます。
なるほど、はい、そっか、確かにね、こうやって今教えていただいたようなあの酸味を使ったり、はい、あとあの辛味を使ったりしていろんなもので補えば、はい、塩分なくても美味しく食べれますよね、
はい、
そっか、工夫をしなきゃいけないんですね、はい、あと何かあの食べる時の量のポイントとかもあるんですか？
はい、あのただどれもこれもあの薄味にしてしまうと、うん、物足りなさがあの出てきますので、
はい、
どれか一品は普通に味をつけてもらう。
なるほど、
はい、でどれか一品はちょっと薄味にする、
はい、
でどれか一品は酸味とかあの辛味とかつかあの効かせてこう変化を持たせていただくと美味しく食べることができます。
はい、ありがとうございます。そしてあの今こうやって教えていただいたようなあの、まあ、食生活に関する情報であったり献立とかをあのどこかでいただくことってできるんですか？
はい、北区役所本庁舎1階あの正面入って出入り口の奥左側の健康長寿の町北区の情報発信コーナーであの自由に取っていただけるようご用意してます。
お
区役所にあのお越しの際はぜひお持ち帰りください。
やった、これは無料でいただけるんですね。
はい、そうです。
ありがとうございます、はい、あと何かあのホームページとかもあるんですか？
はい、あの京都市が運営する食と健康情報を発信しているホームページあの教食ネットっていうのがあるんですが、
はい、
そこにあのすぐにできるメニューとか、うん、野菜たっぷりメニューとか、うん、そういうものを多数レシピを多数公開しています。
じゃあそういうのを見ればあのお料理がちょっと苦手な方でもすぐに作れる感じになるんですよね。
はい、
はい、あとあのこれ教食ネットということなんですけれども、
はい、
どんな風に調べたらもうそのまま京都の京に食事の食に、
はい、ひらがなでネット、
ひらがなでネットですね、はい、京都の京に、食事の食ひらがなでネットで検索するとすぐヒットするということですね。
はい、そうです。
はい、
はい、あと北区役所の健康長寿推進課ではあの9月の13日の火曜日朝午前10時から食育セミナーまだまだできる応援しますあなたの減塩生活を開催します。
はい、
北区にお住まいの18歳以上の方が対象でコロナ感染拡大のために調理実習はありませんが、うん、減塩についての講話をさせていただきます。お家で作られた味噌汁を持ってきてもらうと食塩量の測定もできます。
わあ、いいですね、これ面白そうですね、
は
い、
あの参加の申し込みは電話でまたはあの、区役所本庁舎13番窓口の健康長寿推進課までお願いします。
はい、お問い合わせ先はどちらですか？
はい、電話番号は 075-432-1438 075-432-1438 です。
はい、
あの皆様のご参加をお待ちしています、
うん、
あの北区役所ではこれからも北区民の、あの皆様が健康的な食生活が送れるよう取り組んでまいります。今後ともよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。今日はいろいろとその食塩について減塩について教えていただきました。ありがとうございました、
は
い、
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。北区役所健康長寿推進課管理栄養士でいらっしゃいます奥康子さんに ご出演いただきました。奥さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。